おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日は、雨がね、
雨だったよね
降っていますが、
はい、結構な強い雨で。
そうなんですよ、今ですね、ちょっと情報が入ってきまして、鉄道の情報なんですが、JR 東海道本線ですが、富士駅と興津駅の間で上り下りとも運転を見合わせ、そして JR 身延線も雨のため西富士宮駅と身延駅の間で上り下りとも運転見合わせという情報が入ってきました。
僕これから富士なんですよね、まあ、その後西、さらに西富士へだという予定なので、まあね、回復の方向へこう行ってくれるとね、雨足が弱まっていいんですけども。
そうなんですよね。でも、お前崎市は今ね、停電も起きてるということで、980戸停電をしているということなんで、その情報も入ってきてます。
わ、かりました。ただね、先週の金曜日に週末雨だねなんて予報だったんですが、水曜日に予報がカラッと変わって、
そう、変わりましたよね、びっくりしました。
おかげさまで土日はすっかり天気が良くてですね長野県と山梨県の境目ぐらいですね、八ヶ岳の周辺に行ってたんですけど、キャンプに、まあおかげさまで穏やかな天気、陽気でのんびりと、もう犬たちは1日半ですか、走りっぱなし、遊びっぱなしで、昨日はもうみんなヘトヘトだったみたい
ワンちゃんもぐったり、
はい、まあね、また天気が、また来月ね、ちょっと梅雨の間にキャンプ行きたいねなんて話になってるので、楽しみにしたいと思います、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思います、前回はダイヤモンドオンラインのイタリアンの意味不明な料理名に客が喜ぶ心理という記事から、手取り足取りサービスよりちょっとお客さんにとってハードルの高いサービスの方が満足するというのは確かにと思いました。
そうなんですよね、まあまずはね、ただ難しい名前つけるんじゃない、メニューにねつけるんじゃなくて、自分たちとお客さんと、お店とお客さんとのですね、理想的な関係を決めることというのが大切で、そしてそれからお客さんに喜んでもらえるコミュニケーションの戦略を考えること、これが大切ですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、今日は伊豆新聞の観光イベント、来月伊東湯の町バル番外編、市街地中心に1ヶ月間という記事、観光客をターゲットに1ヶ月間のバル、初めての試みなので気になってテーマにしてみました。
ありました。ではいつものようにね、まず記事の内容を紹介していきましょう。記事では伊東市では6月1日から1ヶ月間、静岡ディスティネーションキャンペーンの特別企画として、食べ歩き飲み歩きイベント、伊東湯の町バルディスティネーションキャンペーンの巻というのが、伊東市街地、中心市街地に、を中心に行われ、今回はですね、観光客をターゲットに据えていて、市民も参加できるチケットは1冊4枚綴りで3000円、限定2000冊で前売りはなし、バルはチケット1枚でワンドリンクとフードが提供される、基本的なイベントなんですが、今回参加するのはですね、湯川から蒲田までのスナックやバーを含む飲食、それから土産物店などを79店舗で、近くですね、参加店を掲載したパンフレットも完成するということなんですね。そして2012年10月からこれまで8回に開催した湯の町バルというのはですね、町の活性化を目指して市民を対象にしたものでしたが、今回の番外編は宿泊客らに伊東の魅力を知ってもらうのが狙いで、チケットは1日から、6月1日からですね、伊東市の観光協会、駅前案内所、伊東商工会議所、東海館、伊東マリンタウン内など観光案内所で販売するというふうに掲載されているんですね、さてりなちゃん、 伊藤に関わりもね結構あると思うんですが、どんな楽しみ方がおすすめですか？
私ね、とにかく街を歩いてもらいたいんですよね。すごくこうなんだ古い建物もいっぱいあって、うん、はいはいはい、でね、景色もね、川が流れていて、そこにこういっぱい木々が立っていて、結構ねおしゃれなんですよ。
そうですよね。
そうなんですが、まあそういう中を皆さん意外とね車で移動される方も多かったりするんですけど、まあとにかく私は歩いてもらいたくて、で街中にはいろいろと足湯とか手湯があるので、
あ、そうなん、
そう、ちょっと疲れたらもうすぐ足湯手湯っていう形で楽しむことができますし、でまたね、あの商店街の通りにあのお湯かけ七福神っていうのがあって、 お湯をかけるとその七福神に願いをね叶えてくれる七福神がいるので、お湯をかけてあげるっていうのがあるんですよ。
なるほど。そう、面白いとこいっぱいありますよね。
あります、まあ、
魅力的な、ね、街並みでもありますしね、うん、はい、まあ、そもそもねこの街を食事したりお酒を飲み歩くイベントバルのシステムの発祥というのは2004年に初めて開催した函館なんですね。で、まあ、この成果にいち早く注目し2009年に第1回、のバルを開催したのが、兵庫県伊丹市、これが第1回伊丹街中バルというんですね。そして三島バルの第1回というのは2011年の10月、でその時の飲食店、参加店舗というのは45店で、バルチケットでお土産が買える小売店が2店舗だったんです。でそれから7年、それから8年かもう経ったんですけども、まあ、昨年行われた第10回の三島バルが参加店、飲食店が71店舗、お土産物屋さん、お土産店が8店舗、さまざまな体験を提供するお店6店舗、そしてバル村と称するですね、屋台の参加店が11店舗、まあ、三島の街中で88店舗が参加するビッグイベントになっているんですね、はい、で僕も三島バルには3回参加していますが、何よりもね1回目の三島バルの時に夜のね街中にですね参加している人たちがこう溢れて並んでたりするのをね見てね、ちょっと嬉しくて感動したことを今でも思い出します。一方伊東の街バル1回目は2012年の10月、そして参加店舗は飲食店、和菓子店、日帰り湯など117店舗。で9回目となる、今回のディスティネーションキャンペーン番外編は82店舗となっていますが、観光客が対象ということで、まあ、過去8回とは違う視点で参加するお店になっているんじゃないかなと思うんですね。ただ僕がこの公式サイトを覗いた時点では日帰り温泉が1軒しか参加していませんので、まあ、これはちょっと寂しいなという気がしましたね。
あ、そうですね、伊東って言うと温泉すごくたくさんありますからね、ぜひもう少し温泉、
ね、観光客に楽しんでもらえるように、
ね、ですよね。ということは2期、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは湯の町バル番外編を盛り上げるためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、今までの取り組みを融合させて上昇ということになるんですけれども、
はい、
これね今までもね、いろんなコーナーで町の活性化の取り組み紹介してきましたよね。そして伊東市の取り組みもいくつか紹介しているんですが、はい、若い人たちに、まあ、来てもらうための取り組みとしてインスタグラムにハッシュタグをつけて投稿してもらう写真コンテストを行ったイベントありましたよね。
ありました。
それからですね、割と記憶に新しい浴衣を着て町歩きをするイベントなど、まあ、りなちゃんも覚えてると思います。
はい、ありました。
はい、この観光客をターゲットにする場合ですね、幅広い告知が必要ですが、やっぱりネットや電車バスなどの交通広告だけではそこでの楽しみというのが伝わりにくくなってしまいますよね。そこで今までの経験を生かしてそこで楽しんでいる人たちが楽しんでいることを自ら発信してもらえる SNS の投稿を積極的にしてもらうためにはどんな誘い文句が有効なのか、あとはですね、それを拡散してもらったり注目度を上げるための手法として以前にも取り組んだ浴衣を着て街を歩いてもらうイベントなどを融合させてみる、そしてすでにこういうですね、まあ、経験したことのあるイベントっていうのを再度仕掛けるのはそれほどパワーがいらないんですね。そして、より効果的になる可能性も上がってくるんです。でさらにですね、この期間中、例えば6月の頭の土日は、サバソニックとか、
はい、
アジロックとか、
はい、
イベントやってますし、はい、あとフォトロゲーニングのね、うん、伊豆高原のイベントなんかもありますので、はい、このようにですね、さまざまなこのイベントを有効に、活用していただいて、長い期間だからこそできる、ことをですね、うまく利用して 楽しんでもらえるようなものになるといいなというふうに思いますね。
やっぱり今は SNS ですか。
まあ、うん、こういうね特にね長い期間じゃないですか、
はい、
そういうのには割と時間があるじゃないですかね、
はい、
だからタイムラグがあっても、うん、あ何これっていう目に触れやすいというのは割とまあ SNS という媒体には効果が生まれやすいので、まあね短期間のイベントだとね、はい、もう終わっちゃったみたいな感じになっちゃいますけど、うん、こんなのあったんだみたいな、だからこそね割と有効だなと思うんですよね。
1ヶ月ですもんね。
そうなんです。でね様々なイベントもあるので、うん、どんどんね融合させて、はい、増幅させてほしいなと思います、
はい、さあどんなバルーンなのか楽しみですね、うん、
はい、
さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。